経営者の未来像。マクドマネジメント代表の三沢です。東田社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、本日もゲストの方にお越しいただいています。では三永さん、ゲストの方のご紹介をお願いいたします。
はい、福岡県大川市にあります株式会社ウッドサークルの東田社長に参加していただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。じゃあ、まずちょっとご自身の業であるとかお仕事への思い、少し語っていただいてもよろしいでしょうか。お願いいたします。
はい、先ほどご紹介がありましたように、私は福岡県の大川市というところで、基幹産業が家具の町、ものづくりの町で、有名かどうかは、もうもしかしたら過去の話かもしれませんが、
一番有名ですよ。
有名ですか。家具の町、ものづくりの町なんですね。はい、でそこで、私の本家江頭家は今年で116年目を迎える材木市場なんですね。
すごい。
で、ただその今の先ほどご紹介にあった株式会社ウッドサークルっていうのは、25年前にうちの父先代が作った会社なんです。で、その116年の歴史の中で、なぜ株式会社ウッドサークルっていうのを25年前に起こしたかというと、国産材っていう日本のね、森林保護をするためにも、やっぱり日本の木材をちゃんと、循環させるってことがすごく大事なんですよね。
はい、
で今毎年のように、特に九州は自然災害、土砂崩れが起こってるのは、あれは、一つの要因として大雨が降った時に、やはり森林がしっかりと整備されてないのが一つの要因なんですよ。で、森林をちゃんと循環させるためには、その森林、木材をしっかりと経済として動かすってことがすごく大事なことなんですよね。それが、戦後どうしてもその国産材よりも海外から入ってくる木材の需要が多くなってきて、国産材の需要の低迷がね、そこで起こった。でその社会課題解決のために、先代の父が起こしたのが株式会社ウッドサークルっていう会社なんですね。はい、でそこで、間伐材っていうね、山をしっかりと保護するための木材を切って、それを有効利用しようっていうので、いろんなものづくりの開発を始めたっていうのがきっかけで、はい、そこから、紆余曲折ありまして、やはりその木材を、しっかりと正しく使うためには、しっかりと新しいそのビジネスモデルを作らなきゃいけない。で、そのためには、とか、いろんなことをやりながら行くと、たどり着いたのが、やはりその、人っていうところがどうしても外せなくなったっていう。今は何やってるかっていうと、その環境っていうのを大きなテーマにして、その健康とか子供たちの未来っていうのを会社の、スローガン、未来の子供たちのためにっていうのを一つのスローガンとして、ものづくりをやってるっていう。ちょっとそういうなんかこう、変わった、紆余曲折ありながらの会社で。はい。
なるほど。なるほど。森林保護が、子供たちの教育につながってくるという。
そうなんですよ。
めっちゃ面白い。そこに至ったのは何か理由があったんですか？
ですね、間伐材っていうのを、使った時に、木のお皿を作ったんですね。
はい。
で、そうすると、梅雨の時期になったらですね、カビが生えるやつが出てきたんですよ。
はい、
そうすると、売り物にならないじゃないですか。
はい。
で、カビが生えるやつと生えないやつがあって、この差は何だろうっていうその問いが起こったわけですね。でも、もともと私たち材木屋なので、木材っていうのは、そのフィトンチッドって言って、人間でいうその免疫力、防衛機能が木材にも備わってるんですよ。
は
い、で、その防衛機能が、ちゃんと働いてると、そのカビとか、例えば虫食いとか、腐敗菌、菌の増殖ですよね。で、そういうのを、ちゃんと自分が自己防衛できるようなシステムが木材にもあるんだけども、もしかしたら、 これが人間と同じで、
うん、
今の環境戦火の中でうまく働いてないんじゃないかっていう、その仮定をしたわけですよ。
素晴らしい、すごい。
で、そこでいろいろと調べてみると、やはり、木材がそもそもこれね、人んちと防衛機能が働くための条件があって、それは木材が健康であることなんですよ。で、まさに環境汚染の下で育った木材っていうのが、その全部これもね、やっぱ人間と同じで、みんながみんなじゃないという、中には健康でない木材があって、それがその防衛機能を働かせることができなくてカビが生えてたと。じゃあ、カビが生えないようにするためには、もう単純に木材を健康にすればいいんだよね。じゃあ木材を健康にするためにはどうしたらいいかっていうと、まさに人間の体も 70% が水なんだけども、木材もほとんどが構成はもう水なんですよね。じゃあそのお水が濁ってるのではないかっていうところから、水の研究が始まって、で、そこから水と植物、人と、まあ、水とかっていう、水がこう関係するようないろんなこう試験とかを大学と一緒に取ったときに、はい。やはり、その木材の中の水が酸化してたっていうことが、酸化傾向にあるってことが分かったんですね。で、それで木材の中のお水を、ある特殊な技術で、還元、まあ、還元作用、酸化の反対ですよね。対極にある、還元っていうところに持っていくと、もう見事にカビが生えなくなったんですよ。で、その後に、じゃあ、このカビが生えなくなった健康な木材を、これお皿にしとくのってもったいなくないっていう話が出てきた。それを、じゃあ家具でやったり、住宅にすることによって、そこに住む人たちの健康を、ね、促進できたりとか、何かこの体にとっていい効果があるんじゃないかっていうところから始まって、今のその家具作り、家作りっていう環境作り、健康っていうところに行ったんです。
すごい。
すごい、すごい。
ちょっと感動。
ストーリーがすごいかっこいい。
ちゃんとストーリーがあるんですよ。
ですね。ストーリーが一番なんか人を動かす力があるなって思っていて。
う
ん、
そうですね。
はい、
やっぱり、もともと、その材木屋の一族っていうのは、そのすごくこう哲学的な考えを持ってる人たちが本来は多くて、で、日本は木の文化じゃないですか。で、これ私よくいろんなとこで話すんですけど、ヨーロッパとか、その東アジア含めて、ほとんど海外は、石の文化なんですよね。建造物ってほとんど石じゃないですか。で、石っていうのは、もう100年、200年、それ以上、形は壊れないわけですよ。でも、その形が壊れないがゆえに、それをメンテナンスする人もいらないっていう。で、木材の場合は、やはりこう5年、10年って常にこうメンテナンスが必要なんですよ。で、そこにこう人が必要だったっていう。だから、日本っていうのは、技術を人と命のバトンリレーでつないできたこの文化があって、で、それに対して、じゃあ今僕たちが使ってる木材っていうのは、それこそ僕のひいじいちゃん、もっと上のご先祖様が、植えた木を今僕たちがお仕事として使わせてもらってるんだけども、でも植えた人たちは、一銭も利益ないわけですよ。要は未来の子孫、未来の子供たちのために、ね、植えた木を今僕たちがお金に変えてるっていう。で、また僕たちもこの木材を使った以上は、次の世代に必ずつなげなきゃいけないっていう材木屋のちゃんと、まあ、ルールっていうか、これ日本人のルールとして、ちゃんと切ったらまた植えて、植える段階ではね、経費しかかからないけども、またね、50年後か100年後かわからないけど、自分たちの子孫のためにちゃんと植えるっていう、この日本人のこう循環が材木屋にはもともとあって、だから、なぜ森林保護をしなきゃいけないかっていうと、ただの金儲けの話じゃなかったんですよ。次世代につなぐっていうのが前提で、その持続可能にするために経済が必要だったっていうのが、材木屋のやっぱりこう、あり方なんですよね。その今、あり方を忘れて、ただの金儲けに走ってる部分が多いので、私はやっぱり、なぜこれをやるかっていうと、お金を儲けることは大事だけども、これは次の世代につなげるための費用として、持続可能にするための経済であり、事業だと思って、今この会社をやってるっていう。
ということはやっぱり人も育てていかないといけないということですよね。
そ
どう
こが
する。
難しいんですよね。
そうです。もうめちゃめちゃ難しい。
難しい。それはやっぱり、やっぱり材木屋だったから、うちの父たちも家族経営だったんですよ。で、今は、社員っていう、パートナーと一緒じゃないですか。そのパートナーに、そのアイデンティティをちゃんと伝えるっていうことがすごく難しくて、ここがやっぱり、これからの、やっぱりこう、日本の会社の、まあ、大きなテーマですよね。もうみんな多分、そこでつまずいてると思うんですよ。
タスクになるのか、ね、やりがいになるのかっていう
そう
違い
な
で
んです
すよ
ね。
ね。まあ、そのあたりっていうのは、光永さん、やっぱり子供たちの育成であったりとか、指導っていうのをされている上で、ね、本当にコラボしていけるところというかですよね、きっと。
そうですね。江頭さんももともとサッカー指導者だったんですよ。
あ、
で、そ
なる
こ
ほ
からの
ど。
出会いなんで、もうストーリー聞いて、ああ、すごいなと思って、そこをサッカーに取り入れたっていうのも一つあってですね。あ、この人やっぱ、すごい賢い人だなっていうのを再確認しました。
ありがとうございます。でも一緒ですよね。で、なんかね、僕、いろいろと、何かに、こう、自分の中でしっかりと判断基準をつけるのが、まあ、サッカーの指導をしていく中で身についていったことなんですけど、例えば、いい学びって、自分がどういう状況の時が自分にとっていい学びかっていう判断ってあんまり皆さんないと思うんですよね。で、僕の中の、あ、これいい学びだったなっていう判断は明確で、学んだことに対して答えが出たら、もっと知りたいって思った時が僕にとってそこの、探求心が出た瞬間、あ、これは僕にとっていい学びなんだと思って詰めていくんですよ。で、ああ、いい学びになったなっていう、その知識で終わるときって、それで終わりじゃないですか。でも意外と、世の中ってそういうことが多くて、いい話だった、いい学びになったっていう人って、あんまり変わってないんですよね。
変わってないですね。あ、やっぱり ちょっと。
でも、これはすごいって言って、そこから自分で学び始める瞬間がその人にとっていい学びであって、それっていうのはサッカーの指導でも同じで、子供たちにとっていいトレーニングだったのか、子供たちにとっていい学びだったのかっていう、その判断基準が指導者がなくて、指導者の自己満で今日いい練習だったって思ってることが多くて、で、その指導者にとっては、あ、いい勉強だった、もっとこれを深掘りしようってなるかもしれないけど、でも、じゃあ子供はどうなんっていう、そこって意外と抜けてたりするじゃないですか。
ですね。
一緒だと思うんですよね、僕は。
なるほど。深
もうみんな深いです、
いな。そう
話
です
が。
ね。でも確かにそうですよね。すごい、学びました。勉強になりましたって。そっから次の日全然行動が変わってなかったら、活かせてないっていうことです
そう
よ
なんで
ね。
すよ。なんか常になんかこう判断基準っていうのをすごく大事にしてて、それはなぜかっていうと、僕がそれを作っとかないとブレるからなんですよ。だから子育て、僕子供4人いて、そしてたくさんの選手たちがいる中で、例えば一人一人をちゃんと向き合うっていうこと大事だけども、でも僕の中でそれを、やるっていうのがすごくやっぱ困難だと思って、その時に自分の中での子育ての判断基準っていうのがすごく大事だなと思って、もしかしたら三坂さんにも前話したかもしれないけど、まあ基本的に言うとやっぱりサッカーのチームって男の子の世界なんですよね。女子もね、数名いるんだけども、僕の中で子育ての基本、まあもうかっこいいかかっこ悪いかなんですよ。
シンプル。
シンプル。で、男の子のチームで何か、例えば、いろんなことあるわけですよ、中学生って。学校で問題を起こしました。ね。ね、いろんなことをね、もういろいろ報告来るわけですよ。で、その時に選手一応呼んで話をして、お前がやったことは、かっこいいかかっこ悪いかどっちや、つって。だから、かっ
あ、わ
こ
か
悪い
り
です。
やすい。
もうそれだ
シ
け。
ンプル。
そう。
シンプル。
シンプルでしょ？で、いじめの問題なんてそうじゃないですか。いじめが起きました。誰がどうした、ああしたっていう話をしたって、ね、もう早く終わんねえかなって、やっぱ中学生ぐらいって思うんですよ。
です
で
ね。
も、あのなって、お前がやったことはさ、かっこいいかかっこ悪いかどっちや、つって。言ったらもう、かっこ悪いです。 もう、じゃあもうそれ以上言わねえわ、つって。かっこいい大人になれよっていうことをただ伝えたいだけっていうね。うん。だ
す
から、
ごい。
自分たちが、それこそ、そこもメタ認知の部分で、じゃあ自分たちがその世代の時にまともに大人の話を聞いてたかっていう話ですよ。で、悪いっていうことは分かってるんですよね。どんなにやんちゃな子でも、自分のやったことに対してのもう善悪は分かってるわけですよ。
そうですね。
そう。で、その中でもういろんな理屈を言ったって、もう聞かないから、もうシンプルにかっこいいかかっこ悪いか。で、その延長線にある、そのサッカーの試合の中でのプレーも、今のプレーはかっこいいかかっこ悪いかどっちやっつって。もうそれだけ。
これ本人が、子供たち本人が自分でかっこ悪いって口にした瞬間に多分落ちるんでしょうね、きっと。
だからやっぱりそのかっこいいプレイヤーになりたいって思うことが一番すごく大事なことであって、例えばチームの中のチームプレーにしても、今のお前かっこいいかかっこ悪いかっていう、その判断を自分たちで常にやりなさいと。ってなると、もう大人いらないじゃないですか。
本当そうですね。ありがとうございます。いや、もうどんどんどんどん、もうちょっと話もっともっとお聞きしたいんですけれども、だんだんとお時間の方になってまいりましたので、またできれば江頭社長2回目の登場
そうで
期
す
待し
ね。
たいと思
あ、あ
い
りが
ま
とうござい
す。
ます。ぜひぜひ。
リスナーの皆さんにもし一言何かおっしゃりたいことがあれば、ちょっとまとめて15秒ぐらいでいただけるとありがたいです。
そうですね。まあ、リスナーの皆様といっても、とにかく僕は、いろんなその発信する学びとかはいろんなとこにあるんですけども、最近はやっぱりまず聞くっていうことのトレーニングをすごく意識してて、まあ、発信は聞いたね、アウトインプットの延長線上のアウトプットだと思うから、またね、このポッドキャストで、ね、いろいろと皆さんの発信とかを聞きながら、学ばせて、いただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
ありが
あり
とう
がとうご
ござ
ざい
い
ま
ます
。
す。じゃあ、光永さん、ぜひリスナーの皆さんにちょっと最後、締めていただいても大丈夫ですか？
福岡県で大川市って思ったら、もうイメージ、江頭社長に会いに行かれたら、すごい学びがあると思います。
そん
いや、
なこ
本
と
当
ない。
そう思いました。本当にそう 思いました。
本当、持ち上げすぎでしょ。
もう本当。かと思ったら、江頭社長は、もうですね、フットワーク軽いから全国どこでも行きますんで、呼んであげてください。
呼んで
あり
く
が
だ
とうご
さ
ざ
い。
います。私も探求心がもう、
そうです、そう
もう絶えず持っていきたいと思います。本当そうですね。ということで、お時間になりました。じゃあ、皆さん、いかがでしたでしょうか。また何かメッセージ等ありましたら、コメント欄に寄せてください。ということで、江頭社長、本日はありがとうございました。
ありがとう
ありがとうござい
ござい
ま
まし した。
た。またよろしくお願いいたします。
出ます。
ありがとうございます。